2週続けてのゲストだよ。
なべ蔵のええとこ取り。はい、皆さんこんにちは。パーソナリティの鍋蔵こと渡辺誠です。どうぞよろしくお願いいたします。始まりました、鍋蔵のええとこ取り。この番組はイベント撮影などを中心に活動する会場カメラマン鍋蔵が、写真カメラそしてゲストの方をええとこ取りを合言葉に楽しく詳しく紹介していこうという番組です。今回の放送は9月第2週目の放送、14日の放送になるわけですが、今週も先週に引き続きましてゲストの方をお迎えしております。同じ夢の種パーソナリティ、そして株式会社100年人代表の岸本郁夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。鍋蔵さん、2週続けてのゲスト、ありがとうございます。
こちらこそお越しいただきましてありがとうございます。
はい、
いつもね、郁ちゃんと呼んでますけども、
はい、
前回はね、いくちゃんの壮絶な人生について語っていただきましたけども、
本当ですね、壮絶でしたね。
それから一転して今週は、
はい、
あるセミナーをこの放送でやっちゃおうということで。
そうですよ、
はい、皆さんもね、お役に立てる情報をお届けしますので、どうか最後までお楽しみに。では今週もいくちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
鍋蔵のええとこ取りは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。
ええこと、ええこと、ええことばかり、ええ結果、
ここに来たらいいことあるかも。それが夢の種放送キャッキ
ー、ラジオでセミナー、略して
ラジナー。
はい、今週も始まりました、鍋蔵のえとこ取り。改めましてゲストの方をお迎えいたします。同じ夢の種パーソナリティ、そして株式会社100年人代表の岸本郁夫さんです。
はい、改めましてこんにちは、岸本郁夫です。今回ですね、株式会社100年人、のですね、代表取締役としてこの9月に、会社を設立させていただきました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、
はい、そんな笑顔たっぷりのいくちゃんと、
はい、
今回はラジオでセミナーということでお送りするわけなんですが、
略してラジナー。息ぴったりですね。
いや、さすが同期やな。そう言うの忘れてたんですけど、はい、実は同期なんですね。
そうなんですよね。
ただ、うん、のパーソナリティになる前に、実は夢の種大学って言ってね、はい、パーソナリティ養成講座を受けるわけなんですが、
はい、
受けてる場所が違っていたということでね。
そうです、そうです、うん、はい、
私は大阪で、
はい、私は岡山で、うん、はい、
まあね、学ぶことは一緒なんですけどもね。
そうでしたね、うん、はい、
まあでもその8期もね、うんうん、もう いろんなメンバーいらっしゃいましたけども、
本当本当、
はい、
ようやってますよ。
ね、そのね、意外にもって言ったら変ですけども、今回 初めてね、先週初めてゲストにお越しいただきましたけども、はい、2週連続で、ゆくちゃんにお越しいただいた、うん、その2回目、
はい、
今回は、うん、スマホのね、
うん、
撮影について、
はい、
いくちゃんと一緒にお送りしていこうかと思うんですが、
うん、そうなんですよ。実はこの番組が始まる前にですね、この、 パーソナリティの鍋蔵さんから携帯スマホ、うん、 で、あの撮影をですね、するその仕方をですね、個人レッスンさせてね、うん、個人レッスンをいただきまして、ご教授いただきまして、
ありがとうございます。
ありがとうございました。いろいろ教えていただきましたよ。知らないこといっぱいあるね、本当。で、実際に撮れるようになってみてですね、うん、鍋蔵さんから教えてもらった、いろいろ試してみてですね、うん、明らかにやっぱりね、写真の撮り方が変わった。
変わりました。
綺麗に撮れるようになった。やっぱすごいなと思いますね、これは。ね、
ありがとうございます。
めちゃくちゃ嬉しかったです。はい、
ねえ、そんな初めはただカシャッと撮るだけの
本当本当、
ね、いくちゃんが、はい、いろいろと、ね、設定を変えながら撮っていったということで、
そうそう、はい、技を覚えましたよ、う
んね、ぜひその技を、ね、はいはい、今度は仕事に、そして趣味に、そして食べ物を、
ね、ほんとほんと、
ね、生かしていただければいいかと思います。そうです
ね、はい、人も撮りたいしね、
そうですね、で、ね、あのデジカメ昔持ってたけど、でも最近使わなくなってスマホ持ち出したら全部もうね、ずっとスマホになったという方もいらっしゃいまして。
そうですよね。
で、いくちゃんもその一人。
そうです、そうです、ね、はい、
なんですけども、まあ、もうスマホで手軽に撮れるけど、なんか綺麗に撮れないなっていうのがやっぱり私の周りも いますし。
そうですね。
で、いくちゃんもなかなかね、そのうまく撮れないというお一人だったということで。そう、
ずっと悩んでたんですよ、これがね、あのやっぱり携帯スマホってね、手軽なんでいつも持ってるじゃないですか、
はい、
なのにね、なんかね、暗くなったりとか、こう光が難しかったりとか、あのこういろいろブレちゃったりとかね、いろいろあって、これどうにかならんもんかなってずっと思ってたとこなんですよ、
はい、
そう。ところがですね、この夢の種のスタジオで収録させていただくときに、鍋蔵さんがいてですね、あ、こんなところにすごいインストラクターがいたみたいなね、いた、見つけたみたいなですね、そんな感じでしたでお願いしたということですね、はい、個人レッスンをお願いしたというのがですね、
はい、ありがとうございます、
経緯でございます、はい、
もうその個人レッスンもね、たった1時間ではあるんですけども、はい、
そうそうそう、
やっぱりいくちゃん、飲み込みが早かったですね。
いやー、それはね、聞きたいことがいっぱいあった、
まあそれもね、そうなんですけども、もう本当ね、スマホ撮影の基礎から、こういう機能まであるんだよっていうところまでね、教えていったわけなんですけども、
はい、
のまずね、スマホとデジカメはまた違うんだよというとこともありますし、
はいはい、
で、まあ、スマホのカメラこういう特性がありますよとか、とは撮る前にこれをしてください、
はい、ありましたね、
はい、こういう持ち方ですとブレにくくなるよとか、
はいはい、ありましたね、
っていうのを教えていったんですけどもね、
はい、そうですね、はい、
その中身をね、順番に説明していきたいと思うんですが、
なるほど、わかりました、まずは撮る前の話でしたね。
そうですね、
そうですね、
撮る前なんですけど、3つ
ありましたね、ありましたね、はい、一番最初にやることは何か、いきなりね、撮らずに、まずレンズを磨きましょうってところでしたね。
そうです、そうなんです、
これ大事よね。
そうなんです、私もね、夢の種のスタッフとして、収録をするんですけど、その後で、写真撮っててお願いされるわけです、
はいはいはい、
その時に、あれ、なんかピント合わへんなっていうことがあるんですね、そ
う
したらよく覗いてみたら、あれ、レンズ汚れてるやん、
あったあった、
毎回ね、決まったパーソナリティさんなんですけどね、ちょっと あえて名前は伏せますけども
誰だ、Pですね
はい、そういうことがね、結構いらっしゃったね。人間の目と一緒ですよ、
うんうんうん、
ね、眼鏡曇ってたら前は見えない、それと一緒ですからね。
本当ですね、なるほどね。
で、眼鏡と同じように汚れたその眼鏡拭きのような繊維の細いもので拭き取ると。
やっぱこれは普通のハンカチとかで、そういうのじゃない方がいいですよね、
そうですね、
なんかこう、なんていうんですか、このマイクロファイバーってなんていうんですかね、この布地って、結構細かい、本当眼鏡拭きのね、やつですよね。
そうです、
あれがやっぱり一番いい、目が洗うとダメなわけですよね、この綺麗に拭こうと思ったら。
そうですね。
なるほど、
はい、で2つ目、
はい、デジカメの中に、あ、じゃあスマホの中に入ってる、いろんな立ち上がってるアプリを消しましょう。
はい、そういうことです
ありました、ありました、はいはい、
じゃないと撮るときにね、固まってしまうことがありますのでね、
本当にね、本当本当、
結構ね、スマホ アプリって立ち上げたら立ち上げっぱなしなんですよ、
う
ん、
あーわかる、
あの iPhone で言ったらホームボタンね、真ん中の丸いボタンを押したら終わると思ってる方がね、多数いらっしゃるんですけど違いますから、
思ってましたはいはいはい、
そうでしょ、ここ、うん、違いますからね、
はい、
ホームボタン2回押して、
はい、
アプリの一覧で、ね、それでねシュッシュッシュッシュッ
上の方にねスライドさせていきましょうね、
もうね手裏剣かみたい
なほんまですね、
で閉じていってください、
はい、
で3つ目、
はい、残りの容量をですねちゃんと確保しましょうと、は
い、そういうこと
ですね、 SD カードとか、クラウドにね、
うん、
ちゃんと保存 して、本体の方のですねストレージ、で容量をちゃんと確保しておきましょうって話がありましたね、
う
ん、
はい、そういうことです、
はい、
はい、これもねやっぱり意外にね、気づかない分気がついたら あいっぱいやっていうかね、
ほんとほんと、うん、僕ねもう iPhone ずっと使ってるんですよ、
うん、
でね写真がもうね何年も取りたためられてて、
うん、
まあ本当にね容量残りがねあとね1ギガありませんって時まで来たのよやばしってなってね、っ
ていうかいくちゃん、うん、どれぐらい容量あるんですか、
ね、iPhone は。僕はね持ってるのは128ギガ、だから128ギガの 127.4 ギガぐらいまで行きました。
うわ
残りがありませんとか言って、ね、しょっちゅう出るんで、うん、やばいですとか言って、
使いすぎですそれは。
だからねずっと中に入ってるデータをこう移行せずにね、
うん、
そのまま貯めて貯めて貯めて、まあ、どうやってやっていいか分かんなかったんですけれども、うんうん、あの僕これね、あの、まあ、鍋蔵さんにいろいろ教えてもらってからやり始めたんですけれどもね、あの Google がね、うん、Google フォトってあるじゃないですか、
はい、
あれ便利がいいですね、
うん、
あの
そうですね、
クラウドにデータを上げていけるんですよね、うん、写真がね、うん、
はい、
そうそう、あ、それもね無制限で上げられる、あれ便利がいいなと思ってね、うん、使っております、はい、だいぶ上げたんですけれどもね、
うん、
まだね、まだやっとね、やっと20ギガぐらい上げれたぐらいで、ね、ちゃんと Wi-Fi のつながってるところでやりましょうね
そう、はい、そうです、
はい
はい
はい、
で、ね、まずこの3つを確認するということと、あとはですね、うん、持ち方についても教えました、はい、
そうですね、ちゃんと脇を締めるってことがありましたね、はい、
そう、
そして、腕をちゃんと伸ばしたままじゃなくてちょっと曲げてですね、
うん、
で固定するというのがありましたね、はい、で持ち方は L 字になるように持つっていうのがありましたね、
う
ん、
そうですね、
うん、
だいたい L 字の方がすごい安定はしますよね、
これも全部この肘をこう曲げたりとかするのも安定させるってことがやっぱ大事なんですね、
そう、そうですね、
なるほど、
例えばね、スマホのあの角っこをこう持つと、
はいはい、
ね、プルプルプルプル触れることがあるんですね、
二度でもプルプルプルプルしますからね、はい、
女性は要注意ですね、
はいはい、あ、男性も鍛えてなかったら要注意ですね、
そう、 そうですね、
はいはい、
結構ね、スマホのカメラって、
うん、
デジカメとかと違って、
うん、
ね、手ブレを補正する機能がないので、
は
い、
あ、そっかそっか、
そう、
なるほど、
そう、
確かにね、
お高いカメラにはね、うん、そういうのはついてるんですけど、
うんうん
うん、それがないことにちょっと注意していただきたいと、
本当ですね、本当本当、最近のね、デジカメって本当手軽じゃないですか、
はい、
なのでもうカードサイズだし、
うん、
軽いんですよね、
はい、
昔のデジカメは重たかったなって思いますよ、まあ、一眼レフとかね使われてらっしゃる方はもうずっしり来るわけですけれども、
はい、
僕がね一番最初に買ったねカシオのねエクシリムのねその昔の型のやつですよ、
はい、
めっちゃ重たかったもんね、ずっしりでしたもん、本当本当、今のねスリム型の何個分かなみたいなぐらいね、
うん、
結構重たかったなって思いますね、
うん、
そう、やっぱそれぐらい重たいとこうやっぱこうずっしりくるからね、
はい、
手持つじゃないですかしっかりと、
はい、
ね、でも今の携帯スマホって軽いから、
うん、
もうペラッと持ってペラッと取れちゃうんですよね、うんうん、
はい、
でペラッとこうよく手ぶれするっていうですね、本当本当、
まあでも重すぎてもダメだし、うん、軽すぎても結局ぶれてしまうんですよ、
あ、やっぱそうなんですね、
うん、
でとだからこそこの鍋蔵さんに教えてもらったのはちゃんと体を壁とかね、
うん、
に固定しなさいっていう風に言われましたね、
まあそうですね、まあ、うん、あればの話ですけどね、
うんうんうん、
例えばもう私実践しますけどこうやって、
はいはい、あ、鍋蔵さんが今構えてくださって僕の方を取ってくださってます、 ありがとうございます、今ですね鍋蔵さん体を左側、右側、左側の方かな、はい、がちゃんと壁についた状態で今取ってくださいましたね、
そうですね、
なるほど、
はい、
はい、
あとはね、あのテーブルに肘をついてこう安定させるっていう方法もありますね。あ、
なるほど、これ結構いいですね、うん、あの縦型で横型で両方取るとき大事ですね。
そうですね、うんうんうん、はい。であとはあの、ね、自撮りも結構されるとは思うんですけども、
はい
うん
はいはい、
自撮りの時もだいたいこうやって、ねうんうんまあ、肘を伸ばす形にはなるんですけどもね、だいたいこうやって、はいうん、こうちょっと包み込むような形で、
はい、おすごい今、ね、放送中で、はい、ございますけれども、はい、今パシャパシャ、はいはい、実践モードが、はい、なるほどなるほど
ということも、はい、教えました。
ありがとうございます、はいはい。
であとはですね、うん
はい、
スマホカメラの特性について教えたんですけども、
そうでしたそうでした、はいはい、
スマホカメラの特性というのは、実は、うん、暗いところと、うん、動くものには弱いんですよ。
そうだったんですね、うん、
で、普通のね、まあ、デジカメとかだったら比較的ね、あの明るくは撮れるんですけども、
はい、
これはねちょっと難しい用語ですけども、あのイメージセンサーというね、昔で言うとフィルムの部分なんですけども、
うんうんうんうん、
それがデジタルに置き換わって、うん、それであの入ってきた、うん、レンズから入ってきた光がそのまま、はい、あの1枚の写真データになるという、そのための大事な部品なんですけども。
そうなんですね、なるほど、はい。
あのね、センサーって言われてもわからないんですけど、
うん、そうなんですよ、
昔でいうフィルムの部分なんですよ。そこのね、うん、あのやっぱり大きさとかもすごい関係するんですけども、
はいはいはい、
うん、
ね、はい、カメラ開けて見せてもらいましたね、
はい、
あれなんですね。あの
そうです、
あの四角、中に入ってるこの四角の何ですか、あれがセンサーなんですね。
そうです。
でもね、知れ分かんないですよ、それはね。
そうですよ、
カメラを実際にこう、うん、一眼レフとか持ってる人じゃないと、うん、身近じゃないなっていう話だったんですけどね、うんうん、
はい、
そこもちゃんとこう詳しくね、はい、教えていただいたということでございます、うん、
はい、
はい。
でまあ、暗いもの、動き物には弱いということで、動き物をね撮るとね、これちょっとね、うん、教えてなかったんですけども、
何でしょう、はい、
歪むんですよ、動いてるものが。例えば、走ってる車を撮ります、
はいはい、
そしたら、うん、だいたい一眼レフとかね、
うんうん、
はい、あの速いものをパシャッと止めるぐらいにの撮れるものっていうのはもう、うん、あの乗り物とかってちゃんとまっすぐなってるんですよ。
ああ、そうなんだ。
それがスマホのシャッター、うん、あのまあ本来はね、うん、音が鳴らないようなあの、うん、まあ電子シャッターと言われるものなんですけども、そのシャッターの仕組み上こう動いてるものがこう、
うん
ね、こう動いてると逆方向にこうなびいてるような感じで歪むんですよ。
なびくんですね。
後ろの方向にこう傾いてるような形で。歪むんで、
あるある、そういうことある、うん、
そういうのがあるので、うん、動き物には弱いと。
なるほどな、
う
ん、
そう。
これ逆にね、例えば F1 カーとかがね、うん、こう走ってるのを撮りたいとかね、
うん、
まあ結構スマホで無理な話なんですけれども、はっきり言って、そう、動いてるものを撮りたい時のなんか秘訣ってスマホでカメラであるんですか？
まあ、あの一眼レフとかで使ってるいわゆる流し撮りっていうのがあるんですけど。
流し撮り、何ですかそれ。流し撮り、
動いてるものを撮るんですけども、
はいはい、
動いてるものはきちっと止まってるように見えて背景が流れてるような形。
へえ、うん、面白い、うん、
そういうような撮り方をするのをいわゆる流し撮りっていうんですけども、どういうことかというと、
うん、
ちょっとね、声だけの説明になりますけども、
うんうんうんうん、
例えば、
うん、
近く車が走っています、遠くからこうずっとね、はいはい、
やってきました、
白い車がやってきます、
うん、はい、
それに合わせて、
お、構えました、そして
車をですね、
はい、
車の動きに合わせてこうカメラを動かすわけですね。
あ、動いてる動いてる、はい、なるほどなるほど。
そうすると車は止まってるけども、うんうんうん、その間に、ね、背景がずっと、ね、
はい、
背景が動いてるんですよ、こう動かしてることによって、うんうんうんうん、
なるほど、
それで流れてるように、
うん、
これと同じような感覚でこう流し撮り、そうそうそうそうそうそう、
あ、なるほどね、
というような形で撮るのが流し撮りなんです、ね、
これ流し撮り結構テクニックいるんじゃないですか。
いや、難しいですよ、
ね、
うん、だから何回も練習しないと、うん、ね、うん、特に 夜の流し撮りも難しいですしね。
ああ、うん、なるほど。
まあそうするとね、ちょっとあの本格的なカメラ講座になってしまうん
ですね。本当ですね、うん、すごい。これお得講座ですね、これね。超お得ですよ、これ。すごいな。
いくちゃん、ちょっと追加料金払って
もらって。
ほんまやね。ちゃうか。違う。うん、まあ、ね、
すごい。
それぐらいのね、うん、ちょっと密の濃い。
いや、すごいですよ。うん、いや、いろいろ教えていただいてますね。
はい。
うん、
で、あとですね、いくちゃんが持ってるのが iPhone7、
はい、そうです、 iPhone7 プラスですね。
プラス、
はい、
うん、
はい、まだ iPhone 手になってないんだよ、僕。あ、
まあでもね、うん、まあまあ慣れてる分はそのまま使っていただいてもいいんですけどもね、
うん、
まあ、iPhone10 の話はちょっと置いといて、
はいはい、
で7って大体、レンズの場所分かるじゃないですか。自撮りでもそうですよね。
はい、
うん、まあ点がすごい分かりにくいところがあったんですけどもね、はい、うん、まあそれぐらい機能的には一緒で。
あ、そうなんですね、
はい、うん、で、ここからね、いくちゃんに教えたことが、
はい、
まあ、ピント合わせですね。
ありましたね、はい、うん、
基本はね、うん、人物だったら自動的に顔のところにピントがパーンとあって、うん、黄色い枠が出てくるんですよ、
はい、出ましたね、
うん、出ましたよね、
はい、出ました、
はい、
うん、
で、普通はね、こうやって人にこう向けると自動的にピント合わせてくれるんですけども、
はい、自動ピント機能ですね、
うん、
はい、
まあ、
オートフォーカス、
ね、オートフォーカス、
はい、
はい、
うん、
ところが、
はい、
自分の意図したところに、てか映したいところ、うん、一番強調したいところにピント合わせたい、うん、ことがあります。
はい、ありますね。
そうするときは、
うん、
まあ、画面のね、自分のピント合わせたいところにポンと
指を軽く、
そう、
ね、これをね、グリグリってやっちゃダメですね。
そうです。よくね、うん、年配の方とかはもうギュッと傾向にあるんですけども、
抑えてしまうね、うん、うん、
そう、まあシャッターを押すときとかもそうなんですけども、
うん、
指の腹の部分で軽くポーンと押すのがコツです、
うん、なるほど、
はい、
うんうんうん、
でカメラでもね、デジカメでもいきなり、はい、
うん、
いきなり指に力入れてガシャッとして、そうするとブレがね、出てますけど、
まあ、まあ、昔はカメラがガシャッてやってたからかな、うん、なんかその名残があるのかもしれませんよね、
うんう
ん、でも今はそんなことないもんな、ま
あ、そうですね、
うん
うん
うん、なるほど、
はい、ピント合わせたいところにポンと押すと、
なるほどね。
で、あとね、はい、iPhone でまあ誰でも簡単に綺麗に撮れるっていうね、
うんうんうんうん、
歌い文句はありますけども、
はい、
うん、ほんのちょっと工夫するだけで、
うん、
もっと綺麗に撮れると、
なるほど、
秘訣をね、はい、教えましたけど、
そうですね、うん、それはまず光のことがありましたね、う
ん、はい、
はい、まず順光と逆光を知るっていうのがありましたね、うん、
はい、
はい、順光っていうのはだから、なんていうのかな、カメラマンの後ろに太陽があると、
うん、逆です、いくちゃんから見て、ま、真ん前に太陽があると、
真ん前に太陽があるのを順光って言うんですね、うん、
はい、
はい、あ、そうかそうかそうか、
後ろから
そうだそうだ、
後ろから光が逆光です、
はい、そうですね、
はい、
で、被写体の後ろから光が入ってるのを逆光って言うんですね、
う
ん、
そうです、
なるほど、だからこれの光の使い方をマスターしろという話がありましたね、
はい、
なるほどね、
そうです、
もうね、僕この光をどうやって味方につけるかがやっぱり勝負だなって思いましたね、
うん、
人物撮るときにね、うん、下にこの白い A4 の、コピー用紙をこう下に敷いて、
はい、
でそれをだからなんていうんですか、この反射板じゃないけどなんていうんですかね、
レフ板、
レフ板か、レフ板の代わりにするってね、
うん、
あ、なるほどと思ったんですよ、うん、僕ねこれ A4 の紙なんかしょっちゅう持ってるじゃないですかね、
はい、そうです、
使ったらいいんだと思ってね、うん、あ、なるほど、
そう、白、うん、白いものは光を反射するので、
ね、うんうんうん、
身近なものを有効活用していただければいいかなと思います。
これ結構ね、ほんのちょびっとね、うん、まあ、大したことないかなと僕思ってたんですけど、意外や意外、うん、こう影が薄くなるんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、これ使ってみようというふうに思いました、うん、
はい、
はい、
ね、ぜひ使ってね、はい、これからね、もう写真クオリティアップに役立てて、ね、
役立てますよこれもね、うん、鍋蔵さんの技を使いまくりたいと思っております
まあ私の技ってはきっとないんですけど、
鍋蔵メソッドね
ありがとうございます。で、ね、もうそろそろ、ね、はい、終わりに近づいてきてるんで、最後にもう一つね、iPhone には、指でポーンと押すとそこにピントが合うんですけども、
はい、
ピントが合うとその四角が出てきます、はい、でその四角の右側に太陽のマークと長い棒が出てきます。
縦のにね、はいはい、ありましたね。
それは何かと言いますと、
これが、明るさ調整のですねバーだったわけですね。
そうなんです。
これは知らなかった、全然知らなかった、こんなあるんだみたいなね、
はい、
でその太陽のマークを上に上げたら明るくなるし、
はい、
太陽のマークを下にね、こう下げたらどんどんちょっと暗くなるんですよね。明るさ調整ができると、
うん、そうです。
知らなかったな、こんなの。iPhone のね3ぐらいから使ってるんだけど、
はい、
そんな機能あったの？昔から
なんか基本的な性能は、7だろうが8だろうが10だろうが変わらないです、はい、
なあそうなんですね、
はい、で、もうさらに言いますと、明るさは調整しました、
はい、
でも、誰かがね、映す相手が動いたりとか、
うんはい、
カメラそのものを動かしたりすると、リセットされてしまうんですね。
そうでした、そうでした。
それを防ぐために、
うん、
ピント合わせたいところを長押しするんですね。
はいはいはいはい、
そうすると、
うん、
AE ロックというのがかかります、
はい、かかります、ロックかかりますね、
はいはい、AE フロックっていうね、文字が出てくるんですけども、
うんうんうん、
そうするとカメラを多少動かしても、
うん、
ピントとか明るさのそのまま、うん、固定されますので、
はい
はい、あとはその右側にあります、
はい、
太陽のマークで明るさを調整すると、
うん、これが便利がいいですね、
うん、
これ知るだけで全然違いますよ、
うん、
これすごいわ、
違いますよ、
うん
うん、それでね、いくちゃん最後に通りましたけども、
はい、
こんだけ明るさが違うんだというのが実感いただきましたね。
実感しましたね。びっくりしましたね。すごい、うん
はい、
このねワンポイント知るだけでカメラの撮り方明らかに変わると思いますよ。すごい、
はい、というわけでね、1時間ぐらい、ね、みっちり教えて、ね、本当飲み込みが早かったというのもありましたけども、は
い
ね、
ありがとうございます、
ね、綺麗に撮れるという、ね、実感をしていただきました。
はい、
はいということで、いくちゃんのねレッスンはこうやって終わったわけなんですがね、
はい、
こうやって終わって収録も今進んでるというわけなんですけど、
そうですそうです、はい、もう超お得時間ですね、はい、この時間はね、
そうですね、はい、
はいはい、
ということでね、この鍋蔵のラジオでセミナーは以上なんですけども、
なるほど、
はい、実は私実際にスマホ講座も撮影講座もしておりますので、
うん、そうですか、
はい、でちょっとねこの場を限りて告知させてください、
はい、
9月の24日火曜日なんですが、お昼の2時から、兵庫県の伊丹市にあります、ハンドメイドピコットというお店で、スマホ撮影講座をさせていただきます。で、定員は5名なんですけども、年齢にかかわらず、どなたでも撮り方がわからないとか、あとね、もうちょっと踏み込んでいい写真を撮りたいという方、ね、などなど、ね、どなたでもお待ちしておりますので、ぜひ、ね、ご参加ください。はい、ということで、今回はラジオでセミナーということで、いくちゃんの、ね、生徒役になってこれ初めてだったんですよ。
本当に、
うん、ね、実際にカシャカシャ言いながら、うん、
はい、
ね、説明させていただいたんですけどもね、
はい、
これからね、いくちゃんの、ま、講師業も加えなさることながら、ね、
はい、
このね普段の撮影にも活かしていただければなと思いますので、
はい、わかりました、
はい、というわけでいくちゃんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは、ジングル挟んでエンディングです。
夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、というわけでいくちゃん2週連続にあたってご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
いくちゃんの番組は中四国チャンネル毎週金曜日のお昼12時
半12時30分からですね、
笑う門には福来たるという番組担当されていますので、はい、ぜひお聞きください。
聞いてやってください。
はい、というわけでいくちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた皆さん来週お会いしましょう。さよなら。